わけですよ。
今いろいろ都内に庭園がありますけど、そういうの残ってますもんね、
は
い、
大名庭園。それに対して山形有朋の近代庭園はイギリスに学んできた自然庭園、
お
ふるさと、ふるさとを思い出すって。だから池、湖じゃないんですよ、川、ちょろちょろちょろちょろっていう川が、あ、これ山口の田舎に似てるっていう景色を作る。
面白いな。
これがね、近代庭園なんですよ。だから明治以降の近代庭園のあり方っていうのはね、豪華とか社交とかじゃなくて、うん、癒し、まあこれが現代も続いてます、うん、で、まあ京都にブリン庵っていうのができて、岡崎のところですね、南禅寺のところにブリン庵ができて、はい、当時琵琶湖疎水ができたので、琵琶湖疎水を作る時にちょうど総理大臣だったから、はい、琵琶湖疎水の水は本来はあの個人邸に引いちゃいけないんだけど、個人の家の防火用水っていう大義名分で引いて、小川治兵衛に水を使った庭園を作るっていうことをやってもらったと。
琵琶湖疎水って琵琶湖から京都に水引っ張ったんです
か？琵琶湖から京都の岡崎に水を引っ張った、はい、で京都は上下水道を整えないと近代都市になれないので、水が弱かったから、はい、
あ
みんな井戸だったから、
はいはい、
で井戸だとあの疫病に弱い、感染症に弱い、
そうですね、うん、
という形を作った。
なるほど、
うん、というのがこれが、まあ、とにかくね、ひたすら別荘を代する。だから椿山荘は山形有朋です。
あ、そう、いい庭です、あそこ。でもやっぱ豪華な感じはしますけどね、
うんうん、あれもやっぱりあの本人の中では、あれ椿山荘が一番ね、山形有朋の中では豪華かな、一番好きなね、崖が好きなの本人だから、小田原とか崖っぷちみたいなところが好き。さあもう一人、この琵琶湖疎水を作った人、
は
い、琵琶湖疎水を作った人っていうのが田辺作郎っていう人。
あ、全然知らない、
はい、これテスト出ないです奈々ちゃん、はい、だけど知っとくと面白いです。田辺作郎は根津で生まれて、お父さんが幕臣、徳川の幕臣、
はい、
子供の頃高島秋帆っていう、これも教科書、山川小説世界史なんかに出てくるんですけど、洋式砲術を習う、まあいわゆる理系、
洋式砲術、
うん、砲、西洋の大砲を勉強していた人。それがお父さんが、なんと作郎が9ヶ月、生後9ヶ月の時にお父さん肺炎病、コレラで亡くなって、61年、はい、62年で、ね、コレラが大流行して、
はいはい、
亡くなった。おじさんのところへ預けられて、
うん、
あとはおじさんのこの田辺太一が後継になると。5歳から漢学洋学を学んで、で明治維新になって、おじさん田辺がやっぱ幕臣だったのが、幕臣でもね、優秀なやつは明治新政府に入れた、人材が足りないから、半分だけになっちゃうから、それだと。
なるほど。
外務省に入って、で10歳の頃漢学、これからやっぱり英語数学、これも勉強しないといけないなってやってる時に、自分がお世話になっているおじさんの田辺太一が岩倉使節団の一等書記官になったんですよ、
はいはい、
一等書記官ってなちゃんよく出てるけどね、総責任者です。岩倉使節団の総責任者におじさんがなって。
岩倉使節団どこ行ったんですか？
もう世界一周してきました。世界一周してきました。
あ、すごいですね。
でその岩倉使節団が、2年間行って横浜に帰ってくるっていう、ゴールデンエイジ号はね、横浜に帰ってくるので、はい、12歳おじさんを迎えに行くよね。
ああ、なるほど、
うん、迎えに行ったらさ、おじさんさ責任者だよ、
はいはい、
おお作郎みたいな、
はい、
船見るかみたいな、そんなノリあるじゃんおじさんって。
いや、しかも責任者
だよおじさんはね、
はいはい、
おお、なんか船見るかって、うん、見たいかみたいな、あ見たいって、うん、おお、じゃあちょっとあの案内してやってくれよみたいな。初めて蒸気エンジン見て、蒸気エンジンすげえって言って、
あ、
こっから燃えて、よし将来工学部行くって。
へ
え。で工学部の、付属小学校があって、そのまま工学大学へ行って、で江戸時代の最初に琵琶湖からの水を京都に引っ張ってくるっていう企画が出たけど、実現が叶わなかったっていうのを勉強して知って、うんうんうん、よしそれを自分でやろうっていうのを思いつくわけ。
確かにあそこ間に比叡山とかありますからね、う
ん、結構難所になる。でそれをよし自分がやるんだ考えて、卒論でそれを書いた、うん、そしたらその卒論がね、イギリスで むちゃくちゃ評価された、
世
界の同好会でトップイギリスだったから当時、英語で論文英語書けるから英語で向こうの学会誌に送ったら
偉いやつだな
向こうでむちゃくちゃ評価されて、で校長先生神戸大学の大鳥圭介っていう神戸大学の校長先生が
大鳥圭介
大鳥圭介っていう
これまた気になる名前ですね、
はい、それが当時、京都府の知事の北垣国道国道っていう、
はい、
国道と書いて国道これに優秀なやつがいるんだけどって言ったら、ちょうど自分はそれをやろうと思ってるので、そいつを呼んでくれって
。おいーつながりですね、
うん、君責任者になってくれって。
お、
21歳、
なんかその頃ってめちゃめちゃ話早いし、
早い、
若い人の企画の抜擢も早いし、
スピード感、人がいないから、
すごいですね、その時のこの話の決まり方の
21歳
気持ちよさ、
総責任者だから今銅像あるの21歳の銅像なんで、
だってもうそれこそほら、あのそのうち何かやりましょうじゃないじゃないですか、
ない、
いきなり企画で話が人間が決まるっていう、気持ちいいですね、
気持ちいいんだよ、で気に入られちゃって、結局ね北脇国道の娘さんと結婚までしちゃうんだよ、
はあ、
それで世界調査行ってきますって言って高木文平っていうのと世界調査行ってくると、本来今までねあれだったこう運河を作るだけだったのが、いや世界は水力発電の時代に入って
る、なるほど、はいはいはい、
水力発電もやりましょう、いやちょっと待ってくれると、今ね京都府の予算の年間予算をこの使っちゃってる、
はいはいはい、
水力発電所作ったらどれになるんですか、2倍で大丈夫ですって、2年分で大丈夫になってるんで2年分よっしゃってな
って、
よっしゃってなった
ら、やっぱ国ができ
よっしゃ、
国ができてく時ってやっぱ
その勢いだね、よっしゃやろうって、それでこの長女静子、北脇国道の長女静子と結婚する売借人は榎本国明、
はいはい、
あもうその五稜郭の榎本種明ね、
はい、
竹明、はいはい、でその後、お父さんが北海道の開発長官になって、その今度北海道で鉄道を引く、それから次は関門トンネルを引く、そういうのに行ってくれみたいな、それから
土木の神様じゃないですか、
そうそう、トンネルが専門だから、だから
ああそっかそっか、
戦前昭和に入ってからはね大阪の地下鉄担当、こういうのをずっとやっていたって、でお姉さんの照子はね片山トークマ、これと結婚する、片山トークマってのは迎賓館作った建築家ですよ、
あ
これと結婚、それでねここんちにね田辺太一のおじさんのところへ預かってもらったでしょ、田辺太一のおじさんのところへ預かってもらったところの娘がいた、これが田辺達子っていうのがいた、君ちゃん田辺達子覚えてない、達子様、達子様ってお蝶夫人樋口一葉とライバルでお蝶夫人で、いやお金持ちのお嬢様で嫌なやつだと思ったら実は最後には助けてくれたっていう、あれ、
すごいつながってる、
田辺達子、あれつながってきた、だからなんかこうつながってくるっていうのが歴史は面白いし、イッツアスモールワールドだし、
そうですね、
あれとあれがつながってくるっていうことが出てきた時に、歴史って一気に面白くなる、
いやしかもこの明治の話って確かに人が少ないから、
そう5人ので回してんだよ、
人材不足だからどんどん抜擢される、
若いやつがね、
そう
だって徳川方の ご長領がごっそりいなくなったから、
で21年っていう話、
そう総責任者、
今21歳です。で昔確かね、太平洋戦争の時にゼロ戦作った技術者の人たちも確か20代ですよね、人たちもね、だからね今ね、
だから外国では今それは当たり前なんだけど、逆にそんな時代も明治に日本はあったっていうことよ、伸びていく時代っていうの、
そうですよ、
若いものにチャンスがどんどんできてきて、はいはいはい、時代の変わり目って若い人間にチャンスが出てくるんだよ、前の人がごっそりいなくなるから、
そうですね、
戦争があったとか、
はいはいはい、
体制が転換したとか、
はいはい、
だから榎本武明にしても この田辺太一にしてもみんな徳川型なのに優秀だから、普通は前の体制の人はもう全部首のはずなのにやっぱり使われるん
だよね。なるほどね。まあだからその田辺作郎を勉強させられたっていうか、うん、勉強したっていうのは、うん、それやっぱ今それが必要だからだっていうのが、うんうん、
で予算倍になるって言ってよっしゃって、でもそれがあったから水力発電ができて、
それどこで作ったんですかね。
え、その水力発電所っていうのは岡崎にあります。
あ、今そう
です。岡崎にあります。岡崎っていうのはもともと南禅寺の土地だったんだけど、もう廃物希釈で売却になってあそこ工場になる予定だった。
へえ。
ところが水力発電することによって発電で送電するから工場を分散することができて、あそこ高級別荘地になって、
なるほど、ね、
今は高級別荘地になってます。明治の人、
水力発電って多分タービン作るのが、タービンっていうかプロペラ作るのが一番大変ですよね、うん、
技術が大変で、そのアメリカの最新技術をそのまんま取り入れたから京都に自然が走ることになった。
あ、そうそう、電気が、
電気があるから京都の自然っていうのはそれで生まれたわけ。
京都の人って、でも確かにそうすると琵琶湖の水も入ってくるわ、電気も入ってくるわで、やっぱり技術ってすごいですね。
それまで天皇になってた、はいはい、天皇関係の仕事に唯一だってた。ところが天皇が東京行っちゃった、
はいはい、
一気に没落が起こった。
あ、
なんとかせねばと京都の危機感があった。もうこの場だと京都が潰れてしまうっていう時に天皇が行ってくれたおかげで自由にいろんなことができる。
転換期、今の時代も転換期っちゃ
って、うん、あ、でも今の転換期ですよ。だから全てチャンスがあるから前の時代に戻そうっていうのはおかしいっちゅう話。
あ、
うん、明治の時代で、あの江戸時代は良かったねとかって言ってる場合じゃないっていう。どうですか、歴史の
気持ち。
面白いですね。
うん、そしてなんかその清美ちゃんが好きな強い女性がやっぱり出てくるよね。
出て
きますね。ちょいちょいちょいちょい影日向のところで、
はい、
出てくるっていう。でこういう話で歴史に興味を持っていけば、うん、テストに出ないじゃん。でこれ授業でこれやってるとね、教科書が進まないんで、テストの範囲までいけないんで、でも大人になったらこれができる、
はい
はい、またこんな話をしましょう、
はい
はい、面白いです、ありがとうございました。
ありがとうございました。